ただいまから2025年2月8日年間第5週第5主日の、礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所ヘブル書の11章7節ヘブル書11章7節説教題は、ノアの信仰、ノアの信仰と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作り、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりました。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、主よ、どうか私たちが、日々犯す、罪の数々をあなたはご存知です。私たちが、調子が良いと、ふんぞり返っている時でさえあなたは私たちの心の、真の部分に触れて、それが本当に主の御心の、喜びに、貢献していたことだったのかどうか、また聖霊にの導きに対する服従であったのかどうか、そして義務感からではなく自発的な喜び、神の愛と恵みによる、喜びからだったのかどうか、探られるお方です。どうか、自分で自分自身のことを、分析したり、考えたりすることも大切ですけれども、主ご自身からその御言葉によってキリストのご人格語りかけを通して、私たちが聖霊によってその動機が、己自身から来たものであるならば抜き取られ、また神様の御心から出てきた、心の根を与えてくださり、行動の基礎にしていくことができますようによろしくお願いいたします。信仰は聞くことから、特にキリストの言葉、キリストについての、言葉、すなわち福音、の中身そのものから、生じるということを私たちは前回学びましたけれども、どうか、今日も、聞く耳を持って、聞くことから信仰を、始めていくことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は、ヘブル書11章の、信仰者列伝においてですね、ノアの信仰ということで、語らせていただくわけでございます。聖書の該当箇所もですね、ノアに焦点を当てて、その信仰をね、評価しているということになりますけれども、紹介しているということになりますが、これまでのね、何を学んできたかということをね、ちょっと復習し振り返ってみたいと思うんですけどね、神の言葉すなわちですね、キリストに対する、信仰に焦点を当てて学び続けて、います。この神の言葉に、該当するのが主なるイエスキリストということになりますね。で、主なるイエスキリストに対する、私たちの信仰、関係性ということですね。神の言葉は神の言葉として、福音そのものとして自立しているものでありますけどね、神の言葉であったりとか福音であったりとか、要は主なるイエスキリストということになります。ということはどういうことになるかというと、神と私たちの仲介者ということになりますね。だから神様は生きて働いておられ存在しているだけではなくてですね、どのような神なのかということを私たちが知るためにはですね、キリストを、媒介にして、でしかですね、キリストを通してでしか、キリストの言葉、福音を通してでしか、三位一体の神、聖書の神に出会うことはかなわないのでありますね。だから神の言葉って言った時に、人の言葉と違って、超絶無敵の絶対的な言葉みたいなね、そういう想像が駆り立てられるものかと思いますし、実際ロゴスっていう言葉はそういう絶対的な原理を示す言葉でもありますのでね、それはそれで正しいのでございますけどもね。 しかしその神の言葉は具体的に、神の言葉である主なるイエス・キリストと結びつけられなければ単なる律法の言葉、単なる、義務と、義務を生じさせる命令の言葉にね、なってしまうわけですね。だから神の言葉って言った時に私たちがそれを恵みの、言葉として、恵みとして捉えているのかね、まあ、それとも、義務を伴う命令としてね、あるいは禁止事項として捉えていくのかって、こういう分岐点がありますのでね、同じその神の言葉って念仏のように唱えていたとしてもですね、その神の言葉とは一体何なのかっていうことが分かっていなければね、すなわち主なるイエス・キリストとの関係そのものの土台が神の言葉であると、言うてしまえば神の言葉イコールイエス・キリストであるっていうね、キリストとの交わりそのもの、その交わりを成立させるためには神の言葉キリストに対する信仰が必要だということですね。ということが、伴わなければ神の言葉っていうキーワード一つだけで、キリスト教だったり聖書だったりとかですね、教会の土台っていうものを説明するには足りないわけでありますね。金貨玉城のごとくですね、錦の、なんとかみたいに、振り回すのが神の言葉ということではないのであります。神の言葉は同時にキリストのご人格に対する私たちの信仰を示し、また福音の中身そのものを示し、そしてその中心たるですね、福音の中心たる、福音の中心たるって言ったら、福音の中心って何ですか？福音の中心っていうのはキリストの十字架の死と復活っていうことですよ。福音を理解するって言った時に、まあいろいろとね、理解する点はございますけどね。キリストの十字架の死と復活っていうものが自分自身にとってどのような、ものとして受肉するのかっていう、この一点につきですね、ここ分からなかったら福音理解なんてもう吹き飛んでしまうわけですね。福音喜ばしい幸せって、まあ普通に言いますけどね、何が喜ばしい幸せかっていうと、私たちの罪の身代わりのためにキリストが十字架にかかって死んでくださりね、私たちが、絶望と死に至らないようにですね、復活してくださったわけですね。本来私たちが死ぬべき死を死んでくださり、私たちの不可能であった復活の命を示してくださり、信仰を持ってそれと、キリストと一致していくと、そのキリストの死と復活に一致する、これ福音の醍醐味でありますし、福音の核心とも言うべき事柄でありますから、ここは掘り下げてもね、一生涯無限にこうね、理解し続けなければいけないことであって、終わりはないわけであります、これで理解し終わったなんていうね、そんな傲慢な態度はないのでございましてね、だから聖書っていうのは他の本と全く異質なものでありまして、啓示の書でありますからね、何度読んでも新しい発見があり、そして発見があるばかりではなくてね、キリストご自身から御言葉を通して命を与えられるという経験をね、重ねていくことができるわけであります。単なる文字じゃないんですね。だから聖書を読むっていうふうに言いますけどね、聖書を通して神の言葉からキリストから聖霊によって命が与えられていく、力が与えられていく、知恵ではなくてね、朗読箇所にもありましたけどね、知恵ではなく、人間の知恵ではなく、神の力が吹き込まれていくために、私たちは聖書を通して、御言葉に触れていくわけであります。御言葉に触れるということはキリストと出会い続けていくっていうことでありますね。単にその聖書の理解を深めていくっていうことを、する時間が私たちにあるかどうかは分かりませんが、やってもやんなくてもいいけどね、それはね。聖書を読む目的っていうのは、なんかこうね、知的に教養として知識を深めるためとか、そういうことじゃなくてね、面白いっちゃ面白いんですけど、そういうこともね、だからやるもやらないも自由なんですけどね、普通の人はそういう時間ないので、それよりもですね、大切なことは、やってもやらなくてもいいけれども、聖書自体に対する知見を広めるというんではなくて、聖書を通していかに生けるキリストを知っているかどうかってことなんですよ。交わってるかどうかってことなんですよ。そうじゃなかったら聖書が、持ってる意味がもうね、なくなってしまいます。聖書っていうのは知識を深めるための書ではないのです。 一見言葉の羅列、言葉のね、蓄積になっておりますからね。情報っていう形で、まあ、私たちの中にね、積み重ねられていくものであるかもしれないけどもね。それすなわち命の言葉なわけであります。だからキリストと出会うっていうことは、命をいただくっていうことですね。だからキリストと出会わなければ私たちは死せる人間であったっていう。なんで死ななければいけないんですか？神と断絶しているという罪の事実があるから。この現在というものがあるから。その罪の力というものは、神から離れたら死へとまっしぐらへとね、私たちをこう、向かわせてしまうものでありますよね。で、その死を通して黄泉にまで下って、復活させられたイエス・キリストを信じることによって、私たちはその最後の敵である死から、その支配から、束縛から解放されて、キリストと共にですね、神の子として生き直すことができるわけであります。で、まあ、キリストに対する信仰に焦点を当ててね、学び続けていますから、それゆえに、自分自身の今持っている信仰が本当にキリストからいただいたものであるのか、それとも自分自身の、何らかそういう工夫した、宗教心の、ありゆであるのか単なるキリスト教という宗教のね、信心であるのか、それともはっきりとキリストに対する信頼であり信仰であるかということをね、神の言葉によって、また人々との交わり、兄弟姉妹との交わりによって、はっきりとさせられていく。自分自身で明確にしよう、ね、キリスト教信仰の確かさを得ていこうってやったら絶対こう挫折するわけですよ。やればやるほどですね、確信っていうものは揺るいでいきます。じゃあもう揺るいでいくんだったら、もうそういうような信仰の掘り下げっていうのをやる必要がないっていうのは、もう一番もうね、立ちが悪い怠惰ですよね、これはね。怠惰の罪であります。自分たちは自分自身の信仰を掘り下げて、識別していきたい。本当に神様に対する礼拝にふさわしい信仰者として、整えられていきたい。なのでそのためにこう聖書を読んだり、祈ったりなんかいろいろするわけですけどもね。一番パンチが効くのは、他の人と交わることですよ。他の人と交わって自分自身の、考えとか、感情とか、行動とかにメスが入るっていうところですね。で、その他の人たちの言い分を全部鵜呑みにすれっていうことじゃないですよ。その他の人たちの、言い分を聞いてですね、フィードバックしてですね、他者から見られていた自分自身っていうものが、語られた時に、その語られた自分自身、心理学やってるわけじゃないからね。語られた自分自身の姿が、御言葉に基づいて彼らが語ってるかどうかっていうことですね。聖書の福音の、基礎と一致して、キリストとに対する信頼と一致して語られているかどうか。すなわち神が私に彼らを通して、巨大島を通して語られているかどうかっていうことを聞く耳を訓練させられていくっていうことはね。それがこう交わりにおける御言葉の役割ということになります。まあ主観的な感想とか印象批評みたいな形でね、自分自身のことが他の兄弟姉妹たちにね、いろいろと言われることもよくあるかもしれませんけれどもね、一番聞きたい、私たちが一番聞きたい、ところっていうのはね、自分自身が神の言葉、他の人による神の言葉の識別に、どのようにね、判断されているのかっていうところをね、謙遜にね、聞いていくっていうことですよね。ですから本日はノアの信仰というものを掘り下げていきたいと思うわけですね。まあ、本文に入る前に、ノアの信仰を語る上で不可欠なノアの洪水ですね。とは何だったのかを復習してい、きたいわけです。まあ、ちょっと長くなりますけれども、皆様方ご承知の通り、創世記の6章の9節から22節ですね。ノアの洪水が書かれています。これはノアの歴史である。ノアは正しい人で、彼の世代の中にあって、全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子、セム、ハム、ヤフェテを産んだ。 地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、見よ、それは堕落していた。すべての肉なるものが地上で自分の道を乱していたからである。神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ようとしている。地は彼らの家に暴虐で満ちているからだ。見よ、私は彼らを地と共に滅ぼし去る。あなたは自分のためのにゴフェルの木で箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外にタールを塗りなさい。それを継ぎ縫いにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビット、幅は50キュビット、高さは30キュビット。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビット以内に天窓を仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、箱舟を1階と2階と3階に分けなさい。私は今、命の息のあるすべての肉なるものを天の下から滅ぼし去るために、地上に大水を、大洪水をもたらそうとしている。地上のすべてのものは死に絶える。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい。またすべての生き物、すべての肉なるものの中から、それぞれ2匹ずつを箱舟に連れて入り、あなたと共に生き残るようにしなさい。それらは、オスとメスでなければならない。鳥は種類ごとに、動物も種類ごとに、また地面を這うすべてのものも種類ごとに、それぞれ2匹ずつが生き残れるよう、あなたのところに来なければならない。あなたは食べられるあらゆるものから取って自分のところに集め、あなたとそれらの動物のための食物としなさい。のはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったと。このようにノアの洪水のですね、背景について詳しく書かれておりますので、ね、まあいろいろと説教を聞いてですね、聖書の福音を聞いて思うところはあると思うんですよね。ですけどもね、まず説教の中で引用されている言葉からね、あんまり離れずにね、しがみついて、そこからなかなか感想って生まれてこないと思いますんでね、語りかけを聞いた時の、印象、反応といったものを、祈りながら主を語ってくださいっていう形でね、何回も読むんですよ。これ一つの説教の聞き方なんですけどね。で、説教で語られた以外の御言葉に関しては、まあいろいろ思うところはあるかもしれないけど、一度シャットアウトして、で、説教で語られた御言葉から連想する御言葉があった場合は、そのなぜ連想したかっていうことを自分自身の中で、その、理屈がどうしてこの御言葉とこの御言葉が連想されていったんだろうかっていうところをね、掘り下げていくことによってさらに豊かにね、福音理解が進むと思うんですけどね、まずは語られた御言葉で勝負していくっていう一週間で、それは理由なんですけども、説教っていうのは皆さん方一人一人に同時的に語られるものですのでね、一週間歩むにあたって、はい、じゃあ一週間、じゃあ同じ御言葉で、ここの箇所から、この内容でいろんな御言葉が引用されていろんな教えがあったけれども、自分はこう思った、ああ思ったって言った時にね、例えば食べ物に例えるとですね、私は一週間ね、まあ、米主食で食べてきた。他の人たちはね、いや、ちょっとパン食が普通になってるんで、ね、米高いから買えないからもうパンでね、いろいろやってきて、お味の方はこうだった、だって。他の人たちはね、なんかこう、インスタントなものばっかりしか食べてなかった。まあ、そもそもあんまり食べてなかったんだって。こうやるとですね、話が噛み合わないわけですよ。なんで私たちは、教会の中で、礼拝の中で説教をみんなで一緒に同じ説教者から聞くかっていうと、なぜ説教者は同じ御言葉っていうかね、聖書箇所を一つだけ選んで、皆さんに語るかっていうとね、皆さん方が同じ食事をしてもらいたいからなんですよ。そして同じ食事をした者同士、一週間別々の歩み方をしますよね。そしてまた元の同じ神の家に戻るわけだ。で、その時に話す内容が、まあ、日々歩んできた道はそれぞれ違えども、御言葉だけは同じだった。だから同じ御言葉であったにもかかわらず、皆さん方が一週間通ってきた、その、例えば今日だったら、ヘブル書11章7節というこの御言葉から、あるいは説教の中で引用された御言葉で、こう思った、ああ思ったってようやく共通了解して話すことができるんですよ。愛っていうものは理解することとね、 密接な関係がありますから、理解しないまま愛することできないですよ。相手が神の言葉をどう理解してきたかっていうことに対して、同じ御言葉を持ってして共鳴してね、あ、自分も同じ御言葉を礼拝で聞いたけれども、一週間経ってみて、全然違う環境と体験の中で、このようにこの人は福音を深めていった歩みをしてきたんだ。ここで初めて交わりっていうものの精度が上がっていくわけ。もちろん聖書の言葉でいろいろね、一週間与えられた言葉があるから、こういう御言葉もあれば、ああいう御言葉もあって、こういうふうに自分は考えたんだよねっていう話でも、良い話はできます。しかし、最良な話っていうものは、同じ御言葉を、みんなで、聞いた御言葉を土台にしながら、全員知らない御言葉ではない。ああ、今週語られた御言葉。これで、こういうふうに、これがね、聞くこと、聞き合うことがね、一番の、福音理解の近道になります。なので、説教っていうものは、例えば、第3部ぐらいまでに分けてね、これは男用、これは女用、これは子供用みたいな形でね、別に、御言葉をポンポポンも変えないでしょ。語る内容とか変えないでしょ。大人であろうが、男性であろうが女性であろうが子供であろうが男であろうがね、ヘブル書11章7節はヘブル書11章7節なんですよ。これで1週間やってきてくださいっていうことなんですよ。そこから外れていろいろ教えられたことは2番目3番目のことからであって、11章7節の御言葉を補強するためにそれがあるだけで、また戻ってこなきゃいけない。やっぱり11章7節ね。で、こういうような御言葉を経てきたけれども、やっぱり11章7節のこの箇所がね、自分にとってこのノアのこの考え方、行動の仕方っていうのがね、あるいはそのヘブル書の著者のノアの評価っていうものが、こうだった、ああだったっていうような交わり方を、まあ一応ね、まあ自分の中で当たり前なんですけど、それっていうのはね。御言葉、同じ御言葉から始まって、同じ御言葉に、収束していくっていうような交わりの仕方を、まあ、ご紹介したいなっていうふうにはね、思います。なかなかこういうのってね、きちんと御言葉で交わるっていうことが訓練されていないとね、やろうと思ってもできないんですよね。うん。あるいはその、知らないんですよ。みんな教えられてないから。まあ、しょうがないのでね。時々こういうふうに、ご紹介した方がいいかなっていうふうに思うし、と同時にですね、こればっかりはですね、言葉で何とでも言えますんでね、なかなか言葉だけでは理解することできないので、もう体験していただいて、交わりの中で御言葉から始まって同じ御言葉に収束していくっていうようなね、交わりを、重ねて経験値高めていかなければね、なかなかその交わりの意義っていうものが単なるこう茶会になってしまう、まあ、キリスト教という宗教会話に過ぎなくなってしまったらちょっとこれまずいわけですよね、うん、まあ聖書の言葉でも言葉の情報交換だけではちょっとなかなかやっぱりこう眠くなってしまったりとかですね、マンネリ化が進みやすくなってしまいます。絶えず新しい刺激を求める必要は全然ないですよ。でも絶えず取り扱われる必要があります。で、私たちが御言葉をどうこうするんじゃなくて、御言葉の方が私たちを解釈していく。これが本当の聖書解釈聖書解釈です。聖書解釈ですね、うん、で、このようにノアの大洪水の背景が語られた上でノアのね、で、それは別に他の本を読まなくても分かることからであるわけですよ。もう、必要な情報っていうのは一応聖書だけで十分なんでね。で、それでもまだ引っかかるところがあれば、調べればいいけども、一番大切なのはそれが、御言葉の交わりで、教会でまた戻ってきた時に、役に立つかどうかで、必要なもの、不必要なもの、断捨離の基準っていうものが分かってくるわけですね。例えばここでさ、なんだろうかな、この三層構造のね、箱舟のこの建築学的なね、造船技術について古代はどうだったんだろうかって、具体的にはね、まあ例えばその一級建築事務所のその教会員とかがいる教会で育ってきた 私ですけどもね、まあ何人かいた。でそういう人たちっていうのはこういう箇所、ものすごい旧約聖書のこういうね、一般の信仰者教会員の方々があくびが出るようなところをめちゃくちゃ大好きなんですよ。幕屋の作り方とか長さとかね、自分自身の仕事を直結してるんでめちゃくちゃ詳しいんですよね。それでめちゃくちゃ聖書の言ってることは正しいっていう風に信仰深くなるケースがすごく多いんですよ。建築家の人とかね、あと画家の人とか芸術とかね、あの旧約聖書でねケルビムとか、まあね、作るものがありますよね。デザインしなければいけないものがいろんなインスピレーションを得ることができるということで、聖書を読んでね、真理を知る、事実を知るっていうことに長けるわけですけどもね。だからそういうのを、知りたいっていう願望が、湧いた時に、そういう専門家の方々が自分の仕事にこのようにね、マッチしててすごく驚きを持ってね、まあ、聖書を新しく読むことができるようになりました、すごく命にあふれた読み方をすることができましたって証しするのはすごく良いことだけどね、何もそんな仕事に連結をしてなければね、関係ない人が、まあ、造船技術についてね学んださでどうなのってリーダーが突っ込むでしょ、交わりの中で。いやどうだって言われても、まあ知りたかったから調べて楽しかった。それだとねもう本当に世のカルチャースクールの聖書研究会レベルですよ。そんなのもう、そんな発言とかやるとやる必要がないの、全然。聖書を使った単なるお茶会でしょ、そんなのはね。だから自分自身にとって何が一番、この例えばね、そのノアの大洪水の箇所で心に刺さったのかっていうね、そして何が本当にこれはすごいなっていう神のね働きをこう受けた言葉なのかっていうところをね、本当に自分自身の中で語るべき事柄を、その兄弟姉妹の交わりの中で語っていくっていう経験を積んでいくことがものすごく重要でね、本当に私たちはね、自分自身も含めてね、油断するとどうでもいい話ばっかりするんですよね。でどうでもいい話をするときに限って、大体他の人たちはあんまり話を聞いてくれないとかっていう話になるんですよね。だから例えば私がですね、過度にですよ、適度にじゃなくて過度に教えるものであったり、志望するものであって、献身したものであるにもかかわらず、過度に教会に依存心を丸出しにして、自分の良さを言うこと自体は奨励することだからいいんですけれども、言い過ぎてしまうことがあるわけですね。でそうすると教会員の方としては結構いろんな反応に分かれてね、真面目に受け止めようとして壊れちゃう人もいるし、最初からそういうね、教師の弱みなんてに、話なんて聞きたくないから、自分の話だけ聞いてもらいたいっていうわがままな人がいて、教師の弱みに関してはね、ああ、そうすか、そうすか、みたいな感じでね、違うところでね、私はこんなことで困ってるっていうふうに話を逆転させる人たちもいるわけですよ。で、こういう時にね、役割にも関わってきますけれどもね、過度な自分自身が、しなければならないことをほったらかしにして、それを、自分自身に与えられた任務の限度を超えて甘えようとしたり、依存しようとしたり、自己開示しすぎてしまうと、大体他の人たちは関心を持とうとしないか、理解されることがないって言ってぼやいてしまう状態になってしまいます。なので私たちは分をわきまえてね、例えば聖書を学ぶことはとてもいいことなんだけれども、別に最終的にその聖書を学んで神学も学んで哲学を学んで、で神学者になるんですかって、いやならないいう人もたくさんいるんですよね。で私はねすごくもったいないと思うわけ。そういうのに召されてる人たちはそれでいいんですよ。まあ自分みたいに特殊に教師として召されて、まあ説教者として学ばなければいけないっていう場合はね、仕事に直結する、奉仕に直結しますから、むしろ学ばなければなりません。だけどもね、他の人たちは他のことに召されてるわけ。だから他のことに召されていて、例えば今やってる仕事だとか、家族に対する献身だとか、まあいろいろ趣味も ございますでしょうからね、そういったものに打ち込んでいくための、学びをね、 たくさんしていく軸あのものに当てればいいんじゃないかなって、まあ、そういう人たちっていうのは大体聖書一本でやる人結構多いですよね。だから非常に頭が良くてね、知識力理解力もすごい高い、まあちょっと結構有名大学のね出身のね、まあ今医者やってるんですけどね、めっちゃ頭いい人がいたんですけどね、前の教会にね、その人はですね、ほとんどの信仰書を読んでなかったですにもかかわらずですね、聖書ものみ読んで、で福音理解を深めていった人です。でこんな読み方があったのかみたいな感じでね、牧師とか説教者の人たちを驚かせるような読み方のエッセイみたいなものを書いてね、まあ、私はこう思いますみたいなことをなんか提出してたことあって驚かせててね、一時期牧師のカバン持ちとかしてましたよね。どういう意味かっていうと、要するに別に神学校とか行く行かない別にしてね、あなたは後継者だっていうようなもんですよ、牧師のカバン持ちするようなものはね。もう牧師自身がそれを認めたってね、正規の神学教育を受けてなかったとしてもね、召された人っていうのは必ずそういうご縁がね出てくるわけですよね。まあ、いろんな私たちはその召されている事柄があるとは思うんですけどね、ここは謙遜にね、これこそ我が天職だとかね、すべき使命だっていうふうにあんまり言わない方がいいです。自分の心の中で舞い上がってるだけだったらいいかもしれないけど、他の人の前では言うべき事柄ではないです。なぜかっていうと、まあ、大体それそういうことを言ってる場合ね、ハイテンションになってる場合は世の評価をもう報いを受けてしまってですね、それが天職になっていかないっていうね、逆効果になってしまうからなんですね。神の自然の法則が働いてね、報いを受け取ってしまうと、本来神様が用いようと、謙遜の場合だったらもう謙遜がある場合は用いようかなっていうふうにね、御心のうちに留めておいても、まあこんなに5枚になるんだったら取り上げてしまおうと、やる気そのものを削いでしまおうと、忙しくさせてしまってやることができないように してしまおうっていうふうにストップがかかる場合がありますんでね。だから私たちはいかに神の御前で何を、確信しようが何をしようがする前がですね、神の愛にすがって謙遜で砕かれた思いでね、全ては神から与えられたものっていうね、立ち位置信仰っていうものをね、持っていきたいと思いますね。さて、ノアとはどのような人間だったのか。聖書はノアとは正しい人で、彼の世代の中にあって全く人であった。ノアは神と共に歩んだ9節、まあ、このように書いてある通り、神から正しい人で全く人、まあ、完全な人っていうことですね、評価されております。でここでね、私たちはどうなのかって話ですよ。私たちは人々の言動や評価によって自己肯定感とか承認欲求を満たそうとする傾向がありますね。いや私はないって言ってる、こういうふうにこう否定するっていう時点でもうその人怪しいんですよ。いやない人いないから、ね、自己肯定感が足りなくて、それを補いたいとか承認欲求を満たしたいっていうのは、罪人の頭たる人間の思うところであるのでね、これはね、別に責めてるわけではなくて、実態としての現実としての人間像っていうものを言ってるわけです。そういう傾向にあるんだっていうことですね。今日はでもね、聖書は神からの評価がノアという人間を定めているという視点を提示しているわけです。だから人間である私たちにとって一番必要なのは、自己肯定感が、さらに堅固になることでもなく、承認欲求が満たされることでもなく、そういうものはあったに、そういう傾向に誘惑されることがあったにせよ、一番大切なことは自分自身が満足、ニーズが満たされるかどうかではなく、神からの評価がどうなのかということをお伺いするっていうことであります。自分で自分を評価する必要もないし、他の人に評価される、ということは2番目、3番目、最後のでいいことであってね。まず、他の人と関わるのであるならば、他の人たちからが、神様にまずあなたは、 評価を頼んでいるのか、祈っているのか、ね、説教で語られている御言葉の数々によって自分自身が探られているのか、そこがあなた自身はっきりしてなかったら私たち何もアドバイスできないよって、まあ、こういうような交わりができる教会って非常に素晴らしい教会ですよね。まあ私からすればそれが当たり前だと思ってるんだけど、大体そういうことできないでしょ、普通の教会で、普通の交わりだとね。でもやっぱりキリスト者の交わりって当たり前の交わりではなくてね、いつも己自身のね、キリストに対する信仰、神の御前での態度そのもの、それがね、問われる場所でなければいけないっていうのが私の考えです。で、だから自分自身もね、例えば大丈夫だと思っていたとしても、すごい疲れているっていうことを、疲れているってそのまま言われることがとても重要なんですよ。あなたはすごい疲れてるから休むべきだって言われることが、なかなかこういう働きをしてると、まあ、皆様方も何らかの働きをしていると、言われないことが多いです。なぜかというと、他の人のことなんて知ったことないっていうのが世の論理だからね。自分自身さえ疲れなければいいっていうね。で、他の人が倒れようが倒れまいがね、まあそれはまあ目の前で倒れたら心配にはなるけれどもね、でも教会の中で本当に兄弟姉妹たちが教派を超えてですね、まあその同じ教会であってもなかろうが、思いやってですね、疲れてるからね、休んだ方がいいんじゃないかとかね、あんまり無理する必要ないんじゃないかって、こういうふうに言い合っていくっていうことは、まあなかなかね、貴重な機会であるっていうことをね、まあそういうところで、まあ大丈夫だからみたいな風にね、跳ねのける必要は、まあ全然ないんですよね。そういう人たちは、まあなかなか世において戦ってきてね、人々に対して傷つきが体験が多すぎてね、人間不信になってるかもしれませんけどね、まあ人々の言動や評価によって自分が決まるっていうわけじゃないってことを覚えてもらいたいわけ。神からの評価がノアを定めたように、神からの評価が私たち一人一人の言動、生き方、信仰っていうものを定めていくわけです。だから神の御前で私たちは言動を超えて誇らないようにしましょう。砕かれた心で立っていなければなりません。ひれ伏して礼拝していかなければいけません。第二コリントの3章の5節、何かを自分が成したことだと考える資格は私たち自身にはありません。私たちの資格は神から与えられるものです。もう書かれている通りですね。ここの資格という言葉なんですけど、イカノティスっていうギリシャ語が使われているんですね。いわゆるこの資格っていう言葉で、イカノティスっていう言葉でイメージするのはね、大抵こんな感じの意味なんじゃないね。肩書きとか外的認可、組織的認可ね。学歴や制度的な資格みたいなものを皆さんイメージするんじゃないでしょうか。でもここで使われているイカノティスの本当の意味っていうのは、そういうものではありません。そういう外見的なものではありません。神の働きに耐えうる十分さと的確性を言います。自分由来ではない神から与えられた力を意味する非常に非常に強い言葉なんですね。これはね、資格というか肩書きというか、そういうことじゃなくて、神から与えられた力のことを言うわけですよ。何かを自分が成したことだと考える、まあ自分由来の力だと考える、ものは私たち自身にはない。私たちの力は神から与えられるのだ。まあだからそういう卒業資格とかですね、国家資格とか、そういうもので、制度的な資格とか肩書きとかっていうのは、まあ私もいくつも持ってますけれども、そんなもんなくていいです、はっきり言ってしまえばね。むしろそういうのが多ければ多いほどね、人間高ぶるのでね、せっかく神様から与えられた主からの証明のある務めに集中できない可能性がありますね、思い上がって自分自身がすべきことではないことなのに手を出してしまってね、こけてしまうことがあります。で、使徒パウロは自己否定というよりも神由来の的確性を強調しているのでありますが、まあ、弱くて愚かな私たちにとっては、神から与えられた的確性とは、 それが自分自身のものとして握りしめることができれば信仰でね、生きる力にもなります。第2コリントの3章の6節、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格を与えてくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し、御霊は生かすからです、ということですね。ならば私たちに誇りというものはね、まあ言い換えればプライドはないのだろうか、ただ惨めな気持ちで歩むしか道はないのだろうか、という疑問が生じると思います。まあ、こういう言葉を聞いてきて、いろいろ自分自身の中の反応を見てみてください。まあ、こういうふうに言われたら、自分自身の誇り、最低限でもいいからそういったものはないのか。なくなってしまったらね、いわゆるその人間性というのもね、おかしくなってしまうんじゃないかっていうふうに疑問を持つことは悪いことではなく、むしろ良いことだと思います。大抵私たちはですね、自分自身の悲惨や自信のなさを別の何かで隠そうとしてしまうんですね。つまりな、別の何かで隠そうとするっていうことは、言い換えるならばどうなりますか？嘘をついてしまうっていうことなんですよ。己の悲惨さや自信のなさがあらわになってしまうと、それを隠そうとする。これすなわち嘘をつくということです。で、一番目。嘘は嘘でも、いくつかの視点の嘘があります。まず一つは自分自身に対する嘘です。第一コリントの3章18節から21節。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思うのがいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。神は知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると書かれており、また主は知恵のある者の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。ですから誰も人間を誇ってはいけません。全てはあなた方のものです。だから誇るんだったら自分自身や人間、他の人を誇るんではなくて、キリストを誇れるような信仰へと、信仰者になれるような教会にね、落ち着けるといいですよねって話ですね。そういう教会で訓練されていくっていうことは、別に他の教会通いながらでもいいけども、とても有益なことですよ。たった一度の人生の中でそういう訓練という恵みに預かれない人たちたくさんいるんだから、ね、なんか宗教行事やるために教会集まってると、ね、前も言いましたけど、教会というのは生存確認の場所でもあります。体調を確認する場所でもあります。体調が悪かったらそれは教会になかなか行けないんだから、オンラインでも時間が遅れるっていうことは体調不良なわけですよ。まあ、リアルな教会よりも顕著に現れます、一人一人の状況っていうのがね、これが画像が、こう映像がこう解放されると、もっともっとっていうことになります。で、私たちは誇ってはいけないものを誇ってしまう。自分自身とか人間一般を誇ってしまう、でも誇る必要はないんだよって。神様からあなたに与えられているものだからね、適時与えられたものを行使する権利は与えられて、チャンスはあるので、自分自身も人間も誇る必要はないということですね。嘘をつく必要はないのに嘘をついたら、それは罪になります。だから私たちは、そういう恵みに預かって、嘘をつく必要がないという感覚を深く体験し続けて、嘘という罪、自分自身に対する嘘から解放されていくっていう必要があるわけですね。で、2番目、神に対する嘘というものがあります。ヨハネの、手紙第1、5章の10節、神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。神が御子について証しされた証言を信じていないからです。だから聖書の言葉の、によって、私たちに迫ってくるものは何かというと、キリストの出来事なわけですね。キリストの十字架と復活の出来事が私たちの迫ってくるわけです。で、その出来事は事実であります。で、その事実を証言していくっていうことを、信じないということは、これは神に対する嘘ってことになりますね。神様を嘘つきとする、嘘つき神様は嘘つきって呼ばれてない、真実なる神っていう、真実のイエスキリストというふうに言われる。 神から外れて生きようとするならば、人々に対しても神に対しても結局のところ嘘をついてしまうわけですね。例えばその聖餐式で有名な取って食べようという言葉がありますね。取って食べようっていうのは、これはもう恵みの言葉であります。神が備え、そして取って食べようっていうことです。信仰を持って受け取れっていう話ですよ。しかしね、取って食べようではなくてね、嘘つきっていうのは、神に対しても人々に対しても嘘をつく罪を温存している人たちっていうのはこう言います。取って食べようじゃないんだと、まず行動してそれから食べようっていうことです。こうやって神の言葉をね、歪めてしまうわけですよね。まず聖書を読むときに恵みを受け取って行動が生じるわけですよ。で、生じない場合もあるかもしれないけれども、生じるにせよ生じないにせよ、キリストに従うことで神の恵みっていうのは実体験することができます。それは恵みである以上、無条件の、無条件であります。無条件に取って食べようということです。だから信仰における、信仰、行動を伴う信仰っていうのはね、結局ね、無条件の恵みに対する応答なわけですね。だから無条件の恵みを受け取ったら、取って食べるという行為が自然に生じるわけですよ。しかし私たちはその取って行動する、あるいは行動してから取って食べろっていうふうに、まあ、御言葉を歪めてしまうわけですよね。だから無条件の恵みっていうものをね、きちんと食べていく、唯一主体的な行動っていうのは取ってっていうことですけど、これは信仰の手を取って食べなさいということですね。要は何を、キリストの血と体を、キリストの命の言葉を聞きなさいということでもあります。で、それを実行すると、ね、どうなるかっていうと、服従が生まれるわけです。だから聖餐式っていうのは服従の訓練の場所でもあるわけ。聖餐式に預かれば預かるほど服従の恵みっていうものがね、信仰と一致するように訓練されていくんですよ。で、私たち聖餐式訓練だと思ったことないでしょ。恵みとして受け取ってるから訓練だと思わないんですよ。思えないんですよ。それでいいんですよ。それで。だから努力主義とか、能力主義、能力至上主義とかですね、立法主義の方々が自分自身が立法主義者だって言わないですけどね。そういう自分自身の中の縛りに気づかない人たちはですね、何度だって聖餐式のね、神秘にですね、預かってですね、キリストの言葉に対する服従、聖霊の導きに対する従順といったものをね、学んでいく、神の恵みの無条件さっていうものを学んでいく訓練をね、受け入れることができるんですよ。だから説教を聞いてはい終わりじゃなくて、その、可視化として聖餐式に預かることで、今度御言葉に対する、キリストに対する従いっていうものがね、受肉されていかなければ、どうやって世に打って出ていくことができますか。神に従い、また人々にも従うことができますか。できないですよね。それぐらい聖餐式は重要である。神の言葉と日常生活の生き方、信仰者としての生き方をつなぐ結び目、それが聖餐式でもあります。で、その出発点が洗礼でということでありますね。で、こういうように神の言葉を歪めてしまうことで、そこから罪が開始されて、無条件の福音がポッポイのポイされてですね、追放されて、条件付きの律法の命令が新しい道徳として登場します。登場するんですけれども、そのような道徳で私たちは罪から救われることはありません。結局のところ、倫理や道徳、善悪の基準を基礎にした倫理や道徳っていうものは、私たちが善か悪かっていうことを、黒か白かっていうことを識別することができたとしても、私たちをそのような黒だったら黒、ね、罪だったら罪、そこから救う力はないのであります。エペソ書の4章の25節から32節。ですから、あなた方は偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部分なのです。 怒っても罪を犯してはなりません。気通ったままで日が暮れるようであってはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしているものは物を盗んではいけません。むしろ困っている人に分け与えるため、自分の手で正しい仕事をし、労苦して働きなさい。悪い言葉は一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り。これはまあ直訳すると、人の人格を立て上げる、言葉を語るみたいなことになっています。聞く人に恵みを与えなさい。話すのであるなら恵みを与えなきゃいけない。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって承認をされているのです。無慈悲、憤り、怒り、怒号、罵りなど一切の悪意とともに全てを、捨て去りなさい。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。自分自身が、交わりの中で親切にし、優しい心で許し合うためには自分の力では無理だ。キリストにおいて神が私たちを許してくださったっていうことをに目覚めていかなければ、信仰を持って、自分のものとしていかなければね、なかなかね、親切にすることなんてできないしね、優しい心で許し合うことなんてできないよっていうこと、恵みの言葉ですよね、これがね、命令とか義務とか律法とか、そこが違うんですね、福音っていう、福音のね、言葉っていうのはね。さて本文には信仰によってノアはっていうふうに冒頭書かれております。ヘブル書11章は、何度も言いますが信仰者列伝となっておりますけれども、アブラハム以前の人々はアベルにせよ、エノクにせよ、ノアにせよ、信仰によってっていう言葉が強調されていますね。信仰が強調されています。実は言うとこの信仰者列伝、アベル、そして、エノク、ノアはアブラハム以前の人々であるということを押さえていくことは結構区分としては、理解しやすいね、読み方です。一番目アベル、信仰によって犠牲を捧げたっていうことですね。まあ信仰によって礼拝したっていうことです。神を礼拝した、ね、そして自己自身を捧げ、自分自身の持っているものを、捧げたっていうことです。で2番目エノク、信仰によって死を見ることなく神の領域に移されたということですね。これは福音の死から命へっていうね、移動に関して述べているものであります。では一体、アベルとエノクと違ってノアは信仰によってわざわざノアという名前が出てくるわけですから、別のことを語ろうとしてるわけでしょ。ヘブル書の著者は信仰によって何をノアはしたんですか。ノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時に恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作りと書かれています。これを少し詳しく見ていきますと、ノアはアベルとかエノクと、別のことをしたわけです。まだ見ていない事柄とは何を意味しますか。ヘブル書の著書の、信仰の定義と一致しています。ヘブル書の11章1節ね。さて信仰は望んでいることからことを保証し、目に見えないものを確信させるものですということですね。まだ見ていない事柄を、にもかかわらず信仰者として行動した。これはヘブル書11章1節の信仰の定義とマッチしていることであります。まだ見ていない事柄は良いことかもしれません。未来のことでありますから悪いことかもしれませんけれども、神からノアは警告を受けて恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作ったと言われております。で、ここの恐れかしこんでという言葉はエブラメオメっていうギリシャ語でね、基本的に慎重に配慮するとか気遣うとか神の御前で畏怖するという意味です。普通に神から警告を受けてはい服従して箱舟を作ったっていうことを言ってるんじゃなくて、恐れかしこんでっていうこの一語を抜いてダメなんですよね。神様から語られたから私このようにしました。何の証にもならない、何の感動も人々に与えない、ね、何もあそうすかとしか言いようがない、ね、だからそれはもう少し証として膨らませていく必要があります、ね、聖書の読み方はもう少し詳しく綿密に読んでいく必要があります。こういう恐れかしこんでっていう言葉をスルーしてしまうから自分自身の証もね薄っぺらいものになってしまうわけですよ。これ自分自身のこと言ってるんですけどね、こ これ恐れかしこんでっていうのは、警告を受けた時に神の御前で畏怖したっていうことです。慎重に配慮して家族の救いのために箱舟を作ったという意味です。神からの警告とは神の言葉と導きを受けたことと同義であります。ノアは神に従ったのであります。で、神に服従したら必ず神の御前で畏怖したという、その心を通過しなければ、神に服従するということになりません。私たちはロボットではないんでね、指示されたコード入力されたからってその通りにするっていうような関係をではなく、神様と人格的な関係をね、キリストにおいて持つものであります。だからノアは本当に神様の御前で主ご自身を畏怖しながらこれに当たったということであります。じゃあそういうことが新約聖書ではどういうふうに語り直されているかというと、使徒の働きの16章の6節から7節ね。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラティアの地方を通って行った。こうしてミシアの近くまで来た時、ビティニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許されなかったと思うに、二つですね、聖霊によって禁じられた。御言葉を語ることは良いことですよ。しかし、多分迫害が激しかったか、何らかの事情で、聖霊なる神の御心において、禁止命令が入ったわけです。で、別のところに行こうとしました。そしたら、イエスの御霊がそれを許されなかったっつってね。1回目も禁止され、2回目も許されなかったというふうにね、書かれております。これで十分じゃないですか。で、3回目ようやく幻を見てですね、マケドニア人の幻を見てですね、別の場所へ道が開かれたということになりますけどもね、この禁じられたとか許されなかったということが1回2回と続いたとしても、使徒パウロの一行はですね、宣教旅行という神の使命、神のミッションをですね、やめることをしなかったということです。私たちはどうですか？結構三日坊主なんですね。飽きたらすぐやめちゃう。もう本当に不知らです、こういうのはね。いつも言ってますけど、神に対する神の御前での私たちの態度っていうのは、守備一貫性っていうものはものすごく問われます。神様からなぜあなたはこのようなことをしたのかって言われたときに、嘘をついても神様の前では無力です。アダムとエヴァのようにね。なんでこんなことをしたのかって言ったときに、赤裸々に真実を言わなければいけません。こういう守備一貫性ね。真実な心っていうものがとても重要です。で、その真実な心はキリストがの真実が、もう掲示されているから、なおさら重要になってくるわけですね。キリストはあなた方に対して、あなたに対して真実を尽くしたにもかかわらず、あなたは不真実を持って私にそれを返すのかって言われたら、私たち身も蓋もなくなるじゃないですか。で、そういうことを神の国の門の前で言うのではなくてね、私たち教会の交わりの中で、兄弟姉妹の中でそれをやってるとしたら、もう情けないったらありゃしないわけですよ。まあ嘘つきかもしれないですけれども、なるべく真実な思いを持って、まあ、弱さを言ったりとかね、自分自身の強さのおごりを言ったりとかね、で、まあ、祈ってくださいっていうふうにね、謙遜になっていくことがとても重要です。で、使徒パウロたちの謙遜っていうのは、禁じられても許されなかったのは何回もあったのに、それでもまだ神の使命を、神から与えられた務めをやめようとはせずに、いろいろとアタックしてったってことです。門が開かれるまで、道が開かれるまでアタックし続けた。これが証明があるかどうかのね、試金石なんですよ。何かいろいろあるからね、もうやめますみたいな感じにならない。例えば私にとって礼拝っていうのは神からのミッションであります。誰もが礼拝を知識するっていうことに召されてるわけではないでしょ。教会を開拓するとか、教会を形成していくっていうことに召されてるわけでね。しかし、自分はろくでもないものでないにもかかわらずね、これだけはね、もうずっと続いてるわけです。もう本当にもうね、役立たず、もうなんで生きていていいのかね、わからないような人間の代表格ですよ、私は。でも、 こういうキリスト教の礼拝に対する、教会の礼拝に対する奉仕、福音宣教に関しては、どんなことがあっても、こんなことがあってもね、続けさせられていきましたよね。で、自分自身も続けなかったら、あ、これは死ぬわみたいな感じに、意識が追いやられていきます。証明ってそういうことなんですよ。で、その証明に、形として日常生活の中でその証明に基づいて生きることができないキリスト者ほど不幸な人間はいません。自分は何のためにキリスト者になり、何のためにキリスト者としてこのような働きをしなければいけないのか、その証明がわからない、もがいてください。もう1年でもいい、10年でもいい、20年でもいい、はっきりするまで、それをやめることができないものが与えられるまで、認識することができるまで、それを受け取ることができるまでね、もう目の前にあるんです。見えなくなって、掴むことができてないだけです。証明をね、証明とその働、そこから溢れ出る恵みの働きを受け取ることができないだけです。で、それが受け取ることができるように信仰の目をですね、いや、見えるようにしてくださいって、もうイエス様にもう何十回、何百回、何千回、何万回っていうのは分かるまで、もう扉を叩き続けていかなければね、まあ、本当にキリスト教を信じてる意義があるのかどうか。ね、で、使徒パウロの素晴らしいところっていうのは、そのキリストご自身の御霊によってね、禁じられた、許されなかったっていうことを通しても服従して諦めなかったっていうことですね。福音宣教そのものは証明であるっていうことを信じてやまなかったっていうことです。で、私たちはどうですか。いろいろなことを証明の確信もなく、まあ、なんていうかな、つまみ食いしてはやめ、つまみ食いしては三日坊主にし、いろいろとこう八方美人ではあるけれども、何一つ大成しないっていうことがほとんどでございます。で、私たちの教会に関して言うとですね、せっかく私の教会につながっている以上はね、皆さん方に、まあ、その説教音源で聞いている方々もそうですけどもね、本当にこれだけは自分自身のやめることができない神からの証明の、出来事である、使命であると、ミッションであると、それは一つ、必ず一つ以上人々に与えられていますね、反物としてね、はっきりさせて生きていただきたいということはね、私たちの教会の願いでもあります。ノアは信仰によって具体的に家族の救いのために箱舟を作ったのであります。で、これはアベルとかエノクっていうのと違ってですね、ノアっていうのは、人々との関係、家族に対して開かれた信仰であった、他者に対して開かれた信仰であった、ね、家族の救いのためにっていう信仰であった、自分自身の信仰のみを言っていたんじゃなくてね、まあ、もちろんそれも重要ですよ。それをアベルと、エノクを通して発展させた後、それは神を愛することから自分を愛するように人々をも愛していくっていう方向へとね、広がっていく。自分が救われているのであるならば、その救いを独占物に私物化しないでですね、他の人々にも与えようとする、気持ちですよね。まあ、それをノアは示していると思えます。最後に、その信仰によって世を罪ありとし、信仰による義を受け継ぐものとなりましたと書かれております。キリストに対する信仰は世の罪を暴露するものなんですね。信仰を持って、はい、それで終わりっていうわけじゃありません。信仰を持って、信仰から信仰へと歩むに従って、世の人々、世っていうのはね、世界のことも意味しますけれども、世の人々のことですよ。キリストを信じてない方々のことですよ。その罪を暴露するものであります。で、じゃあ、すなわち世の罪とは、なんじゃらほいと、これはヨハネの福音書を何度だって同じ箇所を読んでいただきたいけれども、キリストを信じないこと、その一点に尽きるのであります。世の罪っていうのはね、何か犯罪を犯したとか、実家に抵触する罪を犯したとか、そういうことじゃない。それも罪ではあるけれども、新約聖書における罪の中心概念っていうものは、 キリストを信じないことが最大の罪なんですよ。なぜかっていうと、キリストを信じてさえいれば、すべての律法に示されている罪ってものは許されるからです。信じて悔い改めて神に立ち返るならば、必ずキリストが義としてくださるわけです。律法とか言葉とか善悪の基準っていうのは、それを罪に定めようとして死に至らせます。けれども、キリストに対して信仰がはっきりすると、許しの確かさってものが、自分自身が愛されてるっていう確かさがね、強められていくわけですね。だから最大の罪とは何なの？世の最大の罪とは、キリストを信じないことなんです。ヨハネの福音書の16章の7節から11節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるんです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさいます。まあ、ここですよ、ここ。罪についてというのは、彼らが私を信じないからですって、ちゃんと、イエス様ご自身が罪の定義を言ってるじゃないですか。聖霊による罪っていうのは、律法における罪意識と全然違いましてですね、行為における罪じゃないんですよ。キリストを信じないという罪なんですよ。つまり、不信仰です。これを最大の罪として新約聖書は、律法の罪の、いろんな形の罪っていうのは、結局キリストに対する不信仰、救い主に対する不信頼に行き着くのであるっていうことを結論付けているわけです。だから私たちは教会の中で、不信仰以外、キリストを信じないで、神を礼拝しないこと以外でね、失敗してしまった。こういう罪を犯してしまったっていう人たちに対して責めることをせずに逆に励ましたり慰めたり許したりして祈っていくのはなぜかっていうと、その人がキリストを本気で信じている限りにおいて悔いているのであるならばっていう、一点を見ているからです、ね、そこさえあればね、他の人たちに優しい心で接することできますよ。自分自身と同じだからね。自分自身もイエス様から許されてるから、ね、イエス様から信頼されていて、その信頼、イエス様の信頼に対して自分自身の拙い信頼を持って応答しているから。義についてというのは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。このようにして私たちは信仰による義を受け継ぐ者とさせられたのでありますけれども、じゃあ信仰によって義を受け継ぐことができた、継承することができた、その根拠は何だろうかと。私たちが何かしたという資格を自作することはできない以上、できませんよね。何かを したという資格がね、それによって生じたなんていうことは、自作自演でしかないんだから。で、何かそれ以外の理由があるはずであります。ここね、信仰による義を受け継ぐもの、直訳っていうのは、そして信仰による義の相続人となったというふうになります。で、相続人っていうのはクリロノモスっていう言葉が使われていて、所有権の継承というより、ね、例えば A という財産があって、B という子供たちにそれが引き継がれるっていうようなことではなくてね、それだったら相続っていうことでね、親から子への相続って分かりやすいんですけども、本当の意味は神が私に与えて約束したものが、我が所有であることの絶対的確かさというような意味であります。神が私に与えてくださったもの、それは絶対的に、それが約束であろうが、実際に与えられたものであろうが、私の所有となるもの。その絶対的確かさを持っているっていうことですね。そういう人たちのことを信仰による義の相続人ということになります。で、ここで言われている、じゃあ何を私たちは得たのかというと、信仰による義であります。その義とは何かというと、自分の罪ではなくて、神の義を、キリストを信じることによって得たということでありますね。つまり救われたということです。罪から。罪と死から救われたということであります。創世記の15章の6節、アブラハムは主を信じた。それが彼の義と認められた。で、その上でね、救いは相続財産であって、私の必死の努力によって獲得するものではなくて、キリストの贖罪の死こそがこの救いを可能にして、神の証明に応じるものが信仰によって受け取っていくということになるわけであります。 まあ、救いをね。ローマ書の4章3節、聖書は何と言ってますか？アブラハムは神を信じた。それで、それが彼の義と認められたとあります。だから、神の義は行いではなく、相続は立法でも功績でもなく、頑張りでもありません。約束は信仰によってのみ保持されるものであります。だから、相続人というのは自分の資格によって得るものではないんです。相続人とは約束によって与えられるものであります。で、ノアはその義を行いによって獲得したのではなくて、神の語りかけを信仰によって受け止めた家にその義を受け継ぐものとされたのであります。だから信仰によってノアはっていうところにつながるわけですね。そして最後に、私たちもまたノアと同じく見ていないものを信じ、神のことは恐れを敬うところで信仰による義の相続人とされているということを思い出したい。ローマ書の4章の11節から13節。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じる全ての人の父となり、彼らも義と認められるためであり、また単に割礼を受けているだけでなく、私たちの父アブラハムが割礼を受けていなかった時の信仰の足跡に従って歩む者たちにとって割礼の父となるためでした。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいは彼の子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰による義によってであったからです。お祈りします。恵み深い安い天の父の神様、私たちが神様の、から与えられる信仰による、義を、確信するためには、キリストに対する信頼が不可欠であるということをノアの信仰から覚えさせられます。そしてその救いというものは相続するものであって、神の約束でありまして、私たちの功績や、努力、そういったものによらず、ただ信じること、この一点に尽きるということを、学びましたことをありがとうございます。そしてノアの信仰は自分自身の信仰だけに焦点を当てているのではなくて、家族の救いのためにも他者に向かっても開かれたものであった、そういう信仰であったということ、隣人愛に富んだ信仰であったということが、描写されていて、私たちも気を引き締めなければいけないなというふうにも思わされます。どうか私たちの信仰が独りよがりなものになるのではなく、他の人たちの救いの益となることができるように、証しする信仰となっていくことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 Thank you.